どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。今日はね、ちょっと長い配信になると思いますけれども、まあ、移動中の音もなんかにね、ちょくちょく聞いていただければと思います。で、今日2部構成で、一つ目がですね、実はこの4月からの新番組、割と見てみた件、まあ、いつもリスナーのエピロ記者がまとめてくださってるやつなんですけれども、でその割見てに送ってきてくださったリスナー記者の皆様の、まあ、コメントの紹介をですね、エピーロ記者がしてくださっております。これが、40分くらいで、その後5月のブヒブということで、まあ、ブヒブ1時間くらい長いっすね。割とこれだから、まあ、新横浜から京都ぐらいはまあもうつけちゃうぐらいのね、長さだと思いますんで。っていうのはね、やっぱ4月からの新番組、まあそうは言ってもね、まだちょっと手つかずとか気になってる作品あるんだけど、ずっと録画でため撮りしてるみたいな人もいるかと思うんですけれども、またね、最後の一押しするためにも、ちょっとこの割り見てのコメントっていうのをこのタイミングで、配信することにいたしました。というわけで、今日はですね、割り見てプラスブヒブということで。で、ブヒブね、6月も1週目まで締め切りお願いいたします。まあ、なので5月31日くらいまでに送っていただければ確実かと思いますので、皆さんの投稿、ふるって、お待ちしております。よろしくお願いをいたします。すべてのメールの宛先は、netmoji@gmail.com です。それでは、まず最初にリスナー、エピーロ記者がまとめてくださった、2022年、4月からの新番組、割と見てみた件に寄せられたリスナー記者たちのコメント、本編の方には送ってくれなかったんですね。ちょっと聞いてみましょう。
熱文字。
ごきげんよう、エピーロです。割り見てありがとうございました。参加していただいた方。これはですね、その割り見てに今コメント欄がありまして、まあ、投票していただいた方に、まあ、書き込んでいただけるんですけど、自由にですね。で、まあ、いつもですね、いくつかピックアップして、前は、達夫さんに読んでいただいてて、最近は自分が音声で、まあ、こうやって収録するという形になっています。で、達夫さんに読んでいただいている時はですね、まあ、さすがに全部コメントを送るとですね、長すぎるので選んでいたんです。で、その流れでですね、自分で読む時も選んでいたんですけど、結構コメント選ぶのに時間がかかるんですよね。皆さん一生懸命書いてくださって、面白いコメントも多いので。で、それぐらいだったら、まあ、全部読めばいいんじゃないかと思って、試しに今回、全部読んでみます。で、76名の方に、ランキングに参加していただいたんですけど、そのうちですね、47人の方がコメントを残してくださっていますので、まあ、47件読むということを今がやってみたいと思います。何分ぐらいかかるかわかりませんが。で、まあ、来期以降ね、やるかどうかわかりませんが、お試しでやってみたいと思います。まずですね、せっかくなんで特別版からいきます。マイクール集計お疲れ様です。今回私の仕事が楽で、肉体、精神ともに、とてつもなく安定していたため、参加することができました。とはいえ、12位くらいまでは記憶とメモに熱があったので、順位付けできましたが、それ以降は惰性です。どんぐりです。おそらく録画もしないでしょう。そして最終回まで見るのは3作品ぐらいですかね。これだから40作品以上、第1話を見ているけど、最後まで見るのは3作品ぐらいっていうことですね。自分の環境はここまでにして、サイド A 班の1位予想ですが、最近の傾向として1位に恋愛系を持ってこようとするような気がいたします。そのため、恋は世界征服の後で、とかも予想候補ではあったのですが、今期のラインナップであれば恋愛系関係なく今後の展開もありそうなモブセカかと思い予想いたしました。 当たらないだろうな。ジクールまで河原の石の裏で生存競争に耐えてみたいと思います。それでは。これがね、一件ですね。この長さのものはですね、ぜひメールで、熱文字の方に送っていただけるといいんじゃないかなと、まあ、思っております。ありがとうございます。モブセカはですね、まあ、正確な作品名をですね、探していますけれども、ちょっと待って、入ってたはずだよな。ちょっと待ってくださいね。最近というか、まあ、ずっとそうですけど、タイトルがかなり長い作品が多いですからね。こっちじゃないか。うん。いろんなね、略称の方法がありますけどね、まあ、4文字で縮めるっていうのは一般的ですけど、よりもいいみたいにね、ひらがなだけ読むパターンもありますよね。あとなんか、いくつかありますよね。ひらがなだけ読むやつ。ちょっと待ってくださいね。集計のやつを開けばいいのか。これでいいのかな？違うな。まあ、いいっすかね。いや、なんか、一応ですね、正確な作品名を言っといた方がいいかなと思って探しながら今、つなぎで喋ってるんで、下ってますけど、ちょっと待ってくださいね。あれ？あ、これか。乙女ゲー世界は、モブに厳しい世界です。これは略してモブセカなんですね。なるほど。これか。すっかりね、河原の石の裏っていうね、サイレントリスナーをそう呼ぶのが定着してしまってますけどね。はい、続いて、シリーズもののかぐや様3期、街角魔族2期、原作が人気のスパイファミリー、パリピ孔明は予想通り面白い。ノーマークだったのに面白かった作品は、恋は世界征服の後で。最初はクロイツさんの続きかと思ったけど、こういう特殊なシチュエーションのラブコメは大好物です。デスミ可愛い。あ、なるほど。そうですね。特撮ものの世界観をちょっとこう、プラスして、コメディをやるみたいなのでは共通してますよね。続いて、エピーロ様、今回もお疲れ様です。センステスが参加させていただきます。まずは今更ジェンクールの話ですが、投票完了してから、地球外少年少女、リーマンズクラブと2つも個人的話題作を見てしまって大変困りました。かっこ笑い。どちらも放送開始がギリギリで仕方がないとは思いますが、まあこういうことがあるのも面白いですね。そしてコンクールは比較的余裕を持って見られましたが、振り返ってみると今更ながら放映本数が多く選択肢も多くて良い時代になったものだと老害心をくすぐられますね。すでに定番となってしまった感のある異世界転生ものも、もうそんな設定は必要ないのではと思えるほど良い出来のものが多いですが、まあ原作の作られた時代とか背景とかを考えるとこれも致し方がないのかもしれません。うん、なるほど。異世界ものの設定じゃなくても面白い作品じゃないと異世界ものがもう成り立たないっていうことですかね。違うかな。作品数はね、ずっと多いですよね。前クールは若干少なかったのかな。まあ、今期もまたね、多いですよね。70何作品だったかな。あ、それは今回言ってなかったかもしれないですね。まあ、いいか。続いて、今回も集計お疲れ様です。熱文字リスナーの中で数少ないであろうゴルファーとして、バーディーウィングには期待していたのですが、作画が低調なのが残念です。黒田陽介脚本だからなのか、アムロとシャアの声優ネタやガンプラ趣味など、それって必要？と思ってしまう設定ももやもやします。ただ、ゴルフアパレルブランド、ジャックバニーとのコラボで、作成されたウェアが可愛いのが救いです。あー、なるほど。ちゃんとゴルフウェアのブランドとコラボしてるんですね。これからどんどんコラボが増えていくようなので、静かに見守っていようと思います。なるほど。バーディーウィングね。なるほど。なんかアニメっぽいなーっていう感じのアニメですよね。今期のクニーさんアニメは処刑少女のバージンロードに一票投票します。あ、今期のクニー枠は処刑少女だと、いうことですね。続いて、恋は世界征服の後でのデスミが可愛すぎる。うん、先ほどもありましたね。確かに僕もデスミ好きですね。続いて、今期は作品数多くて大変だった。小生マイクール10作品以内に絞り込むのですが、今期はなかなか切れなさそう。個人的には出会いもパリピ孔明、スパイファミリー、本好きの下克上が楽しみです。うん。 本好きの下克上もう第3期ですね。あれ原作小説が相当長いんですけど、全部やるんすかね。3期目ですけど、なんか全体の3分の1とか4分の1ぐらいしか終わってないような気がするんですけどね。どうなんでしょうかね。続いて、ヒーラーガールはオープニングからいい感じだし、設定もあれこれと凝っているし、何よりミュージカルがやるというのが野心的で気になっています。ジャンルは代替医療をもとい、第3の医療ミュージカルアニメということになるのでしょうか。とっても気になってきました。なんだか、あらぬ方向からいらぬ横やりを入れられて、突然の路線変更を余儀なくされた挙句、さほどの脈絡もないのに、急に野球界が始まったりはしないかと、ワクワク、いや、ドキドキしています。これはフィクションですよ、アニメーションですよ。バルキリーの出てこないマクロシリーズみたいなもんですよ、と素直に楽しめばいいのでしょうが、年を取ると余計な不安ばかりはかどってしまっていけません。うん。なんか相当、あれですね、心配性な方ですね。ファンタジーだから、まあ魔法みたいなことだっていうことでいいんじゃないですかね。よく魔法で治すみたいな、いっぱいありますからね。そんなに心配することじゃないのかなと。代替医療って、やっぱり科学的なものだって言い張ってるものが一番まあ危険だと個人的には思っているので、特にフィクション世界ではね、その SF ではその本当にないものを科学っぽく説明するっていう、科学の知識を使って説明するとかっていうのがよくあるので、フィクション世界では全然いいんじゃないですかね、と個人的には思います。これ録音されてんのかな？大丈夫ですね。続いて、今期は久しぶりの豊作、特にパリピ孔明、スパイファミリー、出会いもんの3トップが群を抜いて面白いと思いました。うん。出会いもんもね、ランキングインしてましたしね。パリピ孔明とスパイファミリーはね、上位でしたからね。パリピ孔明、好きな PA ワークスアニメ歴代ベスト3に入りそう。おー、なるほど。三国志を知ってたらもっと面白いんだろうな。ライトなアニメでしたね。アニメ、そしてアーニャが可愛い。出会いもん、人情系ご当地アニメ、そして主題歌坂本真綾なので、玉浦が好きだった小生にはドンピシャの作品。鬼パンは朝の子供向け、おはスタ枠と思って侮ってはいけない。進撃の巨人並みの立体機動作画が出てきたりと、ウィットスタジオが全力で挑んでやがる。主役3人は棒じゃなくて、ナチュラルな演技が癖になる。これは意外性も含めて高得点をつけずにはいられなかった作品。うん。情報量多いっすね、このコメント。まずパリピ孔明は PA ワークスの作品として、ベスト3に入ると。うん。そうですね。第1話見終わって PA ワークスだっていうのが分かったんですけど、なんですかね、女性が夢に向かって、頑張るっていう意味では、まあ、PA ワークスがやってきた、まあ、お仕事ものですよね。まあ、白箱とか、名前が出てこなさがすごいですけどね。4つぐらいありますね、作品ね。すいません。そのね、系列にね、入れてもいいような気もしますよね。だいぶそのテイストは違いますけど。あ、俺なんか一行飛ばしてるな。スパイファミリー原則を知らないのでスパイものと聞いて勝手に重厚なアニメだと想像していたけど逆テイストでかなりライトなアニメでしたね。あ、アニメそしてアーニャは可愛い。そうですね。はい。はい。スパイファミリーも大人気ですもんね。出会いもん人情系ご当地アニメ。うん。玉浦と似ている。あー、なるほど。玉浦の主題歌は坂本真綾さんがカバーしてたんでしたっけ？違ったっけな。坂本真綾さんでしたね。僕はですね、なんか旅館の仲居を小学生がやるっていうのあったじゃないですか。映画にもなった。あれなんだっけ？若おかみは小学生だ。あれになんかちょっと近いのかなと思ったんですけどね。鬼パン、なるほど。そうですね。めちゃくちゃアクションの作画がいいっていうのは僕も思いました。これウィットスタジオがやってるんですね。あー、なるほどだな。で、主役3人は棒じゃなくてナチュラルな演技。うん。まあ、そうですね。うん、いわゆるその声優さんの演技とは全然違いますよね。あれをこう、いいと取るか、そうじゃないかっていうのは結構、なんかこう、人によって分かれる気がしますけどね。その高校生というか、10代の少女の生々しさっていうのは確かにありますよね。それっぽさっていうのはね。 続いて今期はアハレンさん、コミさんと意思疎通に難ありなヒロインが直接対決という素敵なシーズン。あ、そういう見方ですね。なるほど。どちらも甲をつけがたいが、自分はコミさんに軍配。コミさんはクラス全員が愛おしいキャラなので、そんな教室を俯瞰で映す2期のエンディングは見ていてなぜか泣きそうになるんです。うん。サブキャラの力でコミさんが、に軍配あげたっていう、そういうことですね、この人は。ああ、俯瞰で教室を映す。ああ、なるほど。まあ、この言葉だけ聞くとね、まあ、教室じゃないですけど、春日のね、あの、物質を定点カメラで映したってのありますよね。なんかそういうエモさっていうのあるかもしれないですね。続いて、前期完走して一番満足したのは、佐々木と宮野と迷って平家物語。うん。この二つで迷うっていうのがいいですね。はい。今期一番次回が楽しみなのは、サマータイム連打と迷ってスパイファミリーです。前期は割見てに参加できませんでしたが、今期は滑り込みセーフ。エピーロさん、何年もマイクル必ず企画実行していただき感謝尊敬です。ありがとうございます。スパイファミリーの種崎敦美さん、すごいですね。うん。すごい。種崎敦美さんね、僕大変尊敬してる声優さんでですね、それはもういろいろあるんですけれども、一番はやっぱりリスト青い鳥に出ていただいたということですね。はい。全然ね、その、そういう、まあ、よくやられているタイプの声とは全然違う役柄ですもんね、今回。子供役ですもんね。あとは、サマータイム連打と、スパイファミリー。あ、サマータイム連打ね。僕、好きですね。なんかあの、まあ、サスペンスもの、ミステリーサスペンスものみたいな感じですけど、その面白さはもちろんありますし、渡辺歩夢監督の絵作りが好きで、劇場版で怪獣の子供っていうのは何年か前にあったと思うんですけど、僕その映像がめちゃくちゃ好きで、話は正直よく理解できなかったんですけど、あの、かなりこう、長い原作を切り詰めてたんで。だけど、映像の力で結構最後まで楽しく見れたって記憶があって、この人の特に海を舞台にしてるんですね、その作品も。で、今回もまあ、あの、離島っていうか、まあ、島が舞台なので、そういうなんかですね、日差しの明るさとか、海の綺麗さとかですね。まあそういうところに、そのキャラクターが立ってるっていう絵自体がすごい好きですね。以上はですね、特別版のコメントでした。ありがとうございます。で、続いて通常版に行きたいと思います。今期充実しすぎた、処刑少女の生きるバージンロード、処刑少女のバージンロードですね。これで、ね、うっかりそのまま読んじゃうとダメなんでね。本好きの下克上、街角魔族を泣く泣く外した。うん、なるほど。テルマエ、ロマエ、ノバエは、ネットフリックス以外で放送された時に投票する。うん、なるほど。泣く泣く外した一作品と、投票で不利になる継続作品のみの投票枠が欲しい。うん。前期のカーズさんの初恋、アケビちゃんのセーラー服の妹、サイド B は出会いもん。ありがとうございます。これで一つか。なるほどね。そうですね。皆さん情報量多いですね。処刑少女のバージンロードも本好きの下克上街角魔族。なるほど。まあ、本好きと街角魔族は、まあ、継続してるものですよね。うん。テルマエロマエは、こういうネットフリックスのオリジナル作品が先行で配信されて、まあ後でテレビ放送されるっていうのもすっかりお馴染みになりましたよね。で、どちらを新番組にするかっていうのは結構難しいですよね。割見てはそのアニメイトのそのね、マイクールそのアニメをタイトルをバーって並べてまとめてくれてるので、それを参考にしてるんで、両方入ってますね。ネットフリックスで配信されてる時も新番組だし、テレビで配信する時も新番組してるんで、まあ、どっち入れるかは、あの、参加していただく方に、決めてもらうということにしています。まあ、丸投げしてるってことですね。ちょっと僕判断できないんで、それぞれの視聴環境もあると思いますので。で、前期ね、母さんの初恋は、アケビちゃんのセーラー服の妹じゃないかと。うん。なるほど。なんかね、どうなるんでしょうね。結構僕予想つかないんですよね、カーズさんの初恋のね。毎回なんか、こう予想外のところから来る傾向にあるなと思って聞いています。タイトルから、続いてタイトルから牽引していたパリピ孔明が予想以上に面白かったです。通常と歌唱で、声優が変わる方式もうまくハマっていて今後が楽しみです。まあ、演技パートと歌唱パートで、やってる人が変わってるってことですよね。確かにそうですね。なんか、こんな歌声だったっけと思ってクレジット見たら違った人だったってことですね。あれ、 今度解散でしたっけ。なんかもうあれなんですよね、最近こうすっかりその辺覚えられなくなってですね、ちょっと今カチャカチャマウス音がして申し訳ないんですけど、あの公式サイトをね見てますけど、あ、本土解散ですね、で歌唱が黒猫さんということで、すごい人気ある方みたいですね。僕この辺のこと詳しくないんで知らなかったんですけど、すごいですね。はい、続いて集計ありがとうございます。恋は世界征服の後で、は、寄宿学校のジュリエットっぽさもありながら、正義のヒーローと敵の女幹部の恋愛に落とし込んだ発想に驚き、今後の展開に期待しております。全クールの、怪人開発部の黒石さんと合わせてみたい一作。あ、なるほど、まあ、黒石さんとね、共通点があるというところで、さらには寄宿学校のジュリエット、だからその敵対するグループの中で恋愛が起きるっていう、確かにそう考えると、まあ、ロミオとジュリエットなんでめちゃくちゃ古典的な設定だとも言えますよね。うん、そうか。でその組み合わせがまあ新しいっていうことですかね。続いて2期ぶりの投稿です。今期は作品数も多いのですが面白い作品も多いです。スパイファミリー、コミさん、青鷲など原作ありの作品が多いのも特徴ですね。個人的にはツルネに期待しています。青鷲ね、あのサッカーのやつですよね、結構僕好きですけどね、あの原作ありが多い、そうか、まあ、マイクロ多いんでね、今期がより多いのかどうか僕ちょっと判断つかないですけど、まあ多いのは多いですよね。で個人的にはツルネに期待してます。これ劇場版やるんでしたっけ、あの京都アニメーションの作品のね、弓道ものですよね。弓道の作画がまたね京都アニメーションなんでこう抜群っていうかね、すごかったですけどね、楽しみですね。ヒーラーガール、続いてヒーラーガールがどんな作品なのか期待していたのですが、急にミュージカル風に歌い踊り出したので驚きました。ストレートの感想ですね。ミュージカルものをやるっていうね、まあ、挑戦ですよね。なんかその歌うことに意味があるっていうねことにしているというところがね、まあ、これもさっきありましたけど、まあね、古くはなんだっけ、もう本当にひどいですね、僕。作品数が出てこなすぎて。昔からある設定だっていうね、マクロス以来ってことですよね。とではありますけどね。続いて最初に見たハレンさんの上か下かで決めました。あ、まあ、基準値を決めたってことですね。23日までに約70本見るのは無理です。ブッダの苦行の森の住民ですっていうね、コメントです。70本見るのはしんどいっすね。まあ、特別版が40作品以上っていうね、レギュレーションなんで、僕はその40本見ようと思って、マイクル頑張ってますけど、今回40ちょっとぐらいでしたね。もうちょっと見るクールもあるんですけどね。まあ、70本ね、明らかにその、ずっと継続してるものとか、まあ、そんなんていうんですかね、基本的にはその子供向けで、ある程度こう内容が嘘つくものは、なんかどうしても触手が伸びないとかいろいろありますよね。まあ時間的にももちろんそうですね。続いて冬アニメ、サビクイビスコは祭りのようなアニメでした。端的にビスコロス。あ、楽しみにされてたんですね。今期はダンスダンスダンスジュールが次週楽しみ案件です。少女漫画すぎるルックに一瞬引いたものの、1話のアバンもそこそこに流れたオープニングに心つかまれ、あっという間に見てしまいました。作品にリンクした歌詞、洗練された楽曲、ネタバラシを避けながらも展開予感させる絵と、最近のアニメのオープニング、エンディングはワクワクと余韻が考えられていて最高です。男がバレエなんてと直球で男性ダンサーへのフォビアを示す序章ですが、主人公が囚われているこのトキシックマスキュリニティ、かっこ有害な男らしさをいかに乗り越えるのか、次週の3話目で早速確信をつきそうですが、その先どうやってバレエに のめり込むのか、確実にネックになるからちゃんと描くんですね。むしろそこが主題でしょう。楽しみです。イケメンコーチ枠に同級生の母親が割り当てられているのが新鮮でした。 なんで僕がそこ、そい、なんで僕がそいつに合わせなきゃなんないの?の、内山幸喜キャラは何百回も見ましたが、何度見ても最高です。あとは、引用で話題になっていたので見たヒーラーガールが、1話見る間に魔法少女ものに夢中だった幼女の頃の気持ちになって不思議な体験をしました。ビスコロスを乗り越えるべくダンスと歌で乗り越えます。はい。うん。これも情報量多いっすね。まあ、そのトキシックマスキュリニティですか?まあ、そのジェンダーの問題ですよね。ジェンダーロールみたいな問題ですよね。なんかそういうね、ダイバーシティとか、ジェンダーロールとか、そういった今のその社会的な問題っていうのが、アニメの作品の中にこう織り込まれてるっていうのはね、特にダイバーシティとか描きやすいですよね。そのいろんなキャラクターが出てくる作品とかいっぱいあるんで、人間じゃなくても、多分人外物とかね、常にそういうものにリンクさせられることはできると思うんですよ。で、多分、その、それとは関係なくアニメそのものが可愛いとか面白いとか見たいっていうのがあって、その上にそういう社会的な問題が乗っかってて、まあ見終わった後に考えさせられるとか、いろいろ考えることができるっていうのが、なんかエンタメの良さかなと思うので、そういうね、作品として捉えられているのかなと思います。このなんで僕がそいつに合わせなきゃなんないのって言ってる内山幸喜からめっちゃ面白いですね。確かにそうだなと思います。キセ恋には本当に幸せにしてもらいました。そのビスクドールは恋をする。でしたっけ?そうですね。うん。今期はまだ見ていない作品も面白そうで、今のところ無難な選択をしているような気もします。というか面白い作品が多すぎる。一体どうしろと。うん。マイクロ思いますけどね。まあ、今くらい確かに特に面白いかもしれないですね。続いて何気に今一番の癒しはゆるキャン再放送だったり、劇場版賛否あるけど楽しみです。ああ、ゆるキャンはね、劇場版賛否あるんですか?なんでだろう。ね、やってくれてありがたいっていう気持ちしかないですけどね。パリピ孔明はどんなに都合のいい展開でも孔明だから仕方がないで済むので見るのが楽。うん。確かに、それ、うん、確かにそうだな。いい設定考えたなっていう感じしますよね。続いて街角魔族、独特のチープさプラス超ハイテンポの演出が2期でも続いていて安心して楽しめる。うん、1話からね全開でしたね。あくまで1期の続きというか力が入りすぎていない感じが素晴らしい。みんな可愛い。全体的にビッグタイトルの2期が目立つ中で、初アニメ化作品ではアハレンさんがとても良かった。アハレンさんは測れないですね。この方はそういう感じのが好きなんですかね。ちょっと、なんていうか、ゆるい雰囲気なんだけど、なんか、面白さがこう詰め込まれてるみたいな。続いて、今期の第1話を見て一番面白かったのはパリピ孔明。パリピ孔明結構人気ありますね。ランキング上でしたもんね。思いのほか見ていて楽しい作品でした。うん、全く同感です。かなり丁寧に作られている印象で、英子孔明オーナーのキャラも魅力的。今後物語に三国志の故事がどのように組み込まれ展開していくのか楽しみです。あ、なるほど。その他、街角魔族二丁目、かぐや様を告らせたウルトラロマンティックの続編組は安定の楽しい第一話でした。そうですね。はいはいはい。あ、そのストーリー自体に、あるいは設定にその三国志がどう絡んでくるのかですね、ことですよね。なんかこう、エピソードとか逆的な要素っていうかね、その、三国志マニア同士で語ってる面白さみたいなのが第一話から出てたじゃないですか。それが作品、そのストーリー自体にどう織り込まれていくか確かに楽しみですね。かぐや様を告らせたの第一話は本当すごかったですね。人気もすごかったけど、なんか演出がどんどんパワーアップしてる気がするんですよね。作画も含めて。どんどん密度濃くなってるし、ハイテンションになってるし、テンポも上がってるし、いちいちすごいですよね。続いて、今期も良作が多すぎて選ぶのが難しい。心に刺さった一歩は出会いもん。一週間の癒しです。うん。そうですね。なんかもう子供が頑張ってる作品とかね、それだけでね、心に来ますよね。続いて、見たい作品トップ5に課金が必要で見ることができませんでした。こんな条件の人間がサンプルに混ざって良いものか悩んだ末の投票です。いいんじゃないですかね。視聴環境それぞれあると思うんで。特に通常版ですしね。だからその、まあ、ネットフリックスものとかですよね。まあ、入ってればもちろん見れるんですけどね。D アニメストア、 アマゾンプライム、ネットフリックスに入ってると、まあ、かなりカバーはできますよね。だけど、こう、ディズニーチャンネルとかね、もありますしね、他にもあるんで、本当に全部見るためには結構しんどいですよね。東京だと放送されてるものが多いとか、まあ、BS11 で見れるものがあるとか、まあ、その辺をね、こうきちんと抑えて、テレビと配信の両方こう組み合わせながらやると、全部見ることができると思うんですけど、なんかその、ある番組内のショートアニメとかあるじゃないですか。そうすると、こう、自動でこう、アニメカテゴリーにすると撮れないとか、いろいろありますよね。その辺をどこまで突き詰めるかみたいな問題になるんですけど、まあ、本当に全部見る必要はないような気がするんですけどね。個人的には。集計お疲れ様です。今期は、2期組がとにかく強い印象、もはや外さないだろうというラインナップで、軒並み抑えざるを得ません。今のところ新作ではヒーラーガールがかなり好みでした。昨年はビビや愛の歌声を聴かせてなど、歌う理由に理屈をつけてシナリオにしっかりと絡めたミュージカル調アニメがよく刺さっていたので、ムベなるかなといったところです。3はほぼアドリブってマジ、ダークホースとしてはバーディーウィング、ほぼほぼスクライドです。あ、そうなんですね。僕スクライド見たことがないんで。なるほど、そうなのか。確かに昨年ビビとか愛の歌声ありましたね。そうか、ミュージカルものにチャレンジしてるって意味で、そうですね。あれですね。そうか、でも両方アンドロイドものなんですよね。ビビも愛の疑いを聞かせても。そこがまあ近いか。うん。続いて、ゆるいのが一番。みんな異世界に行ってしまえ。うん。まあ同意します。はい。続いて、いつもありがとうございます。毎回楽しみにしております。今期は2期3期が一段と多いなという印象です。エスタブライフ、キャラクターが昭和の女児向け塗り絵みたいな懐かしさを感じます。パリピ孔明はテンポの良さと絶妙な三国志ネタにやられました。続きが楽しみ。うん。パリピ孔明やっぱコメントしてる方多いですね。1位ではなかったはずなんですよね。通常版、スパイファミリーが1位ですもんね。でもコメントはパリピ孔明の方が多いんですよね。なんかこう、変わった作品ですもんね。エスタブライフ。逃がし屋の話でしたっけ？谷口監督、ちょっと待って、すいませんね、なんか。谷口五郎監督による、そうですね。東京魔改造計画指導って、公式サイトに書いてありますけど。塗り絵、女児の塗り絵みたいな。これあれですよね、3DCG の作画ですよね。その感じが塗り絵っぽく見えたってことですかね。違うのかな。続いて集計お疲れ様です。いつもありがとうございます。今期は数の多さが特徴的でした。放送楽しみにしています。73は確かに多いですね。続いて今期はかなり頑張ってみましたが、30作止まり、40作やまして全て見るなど改めてすごいと感じました。尊敬です。慣れですね。多分ね。70作全部見るのは本当にすごいと思いますけど、40作はなんか慣れな気がしますね。続いて、エピーロ様、第21回割り見て、毎度ご苦労様です。あ、もう21回なんですかね。18年の4月からだから、20回、あ、そうですね、はい。ありがとうございます。サマータイム連打1は完璧だった。あ、全く同感ですね。ただ、シャミモモ、シャミコとモモですかね。街角魔族のトートミが勝った。わかるなぁ。出会いもん激化は、ちょっと待ってくださいね。一かですね。いちかちん、出会いもん激化はって書いてあります。いちか可愛かったってことですね。もう無制限に無責任に甘々に甘やかしたい。外国騎士様、ただいま異世界を出かけ中。骸骨継承者は笑い声だろうという黄金バットからの伝統芸。あ、黄金バットね。なるほど。僕はやっぱオーバーロードをね、思い出して、そことのこの類似点と違いとかっていう視点で見てたんですけど、黄金バットはすげえ角度だな。サマータイムレンダーはね、本当にね、1話の映像が完璧でしたね。まあ話の構成もそうですけど、まあなんていうか、作品のタイプとしてはタイムリープ、まあやり直しものだし、でちょっとね、こうオカルト的な要素が入ってくるっていうところで、なんかその すごい斬新ってわけじゃないんですよね。でもその映像とやりっぷりが本当にすごいなと思っています。続いて、アニメ界時代っていうね、一言コメントしてくださってる方がいて、ちょっと、何を指してるかわからないんですけど、アニメ界のね、お試しの頃からお聞きになってるね、古いリスナーの方なんですかね。続いて、今期は全般に小粒な印象ですが、骸骨騎士様はいつもの騎士感がある異世界転生設定ながら、主人公がひたすら無邪気に異世界を満喫している様子が微笑ましく癒されています。うん。これ、ゲーム世界に入ってしまうタイプの異世界転生ものでしたっけ？知ってる世界だから楽しめるっていう感じなんですかね。どうなのかな。続いて、今回もきっと編集部の集計との大差が出ると思いますが、民意はこちらにあると思っています。うん。はい。人数が多いってところがね、我々のこう、唯一のこう、なんか勝ってるポイントなので、まあ、民意はこちらだと、声高に主張していきましょう。はい。続いて、1年ぶりに参加させていただきました。強力なタイトルが並んだ2期ものは、ほとんど見ずに投票したので、これから追いかけようと思います。あ、こういうやり方もありますよね。2期ものは、まあ、ある程度こう、分かっているわけだから、新作というかね、新しいものをまず見て、その中から5作品選んで、それからゆっくり2期ものを見ようっていうことですね。続いて、エピューさん、マイクールご苦労様です。今期は話題作、スパイファミリーは、さすがの作りになっていますし、タイトル負けしていないパリピ孔明の面白さが目につきますが、個人的には本放送時にあまりピンとこなかった、四畳半神話体系の再放送が面白かったり、大の大冒険のハドラーの最後をアニメで見れて、しかも映像の出来がかなり良かったのに、心躍っています。うん。かなりこう、アニメ歴が長い方のようなね、印象を受けますけどね。タイトル負け、あれ、パリピ孔明がタイトル負けしてないってのは本当ですね。うん。こう、パリピ孔明ってすごいバカバカしい組み合わせのね、名前じゃないですか。でも、本編の良さがそれを超えてくるんですよね。四畳半神話体系の再放送で面白さが分かったってことですね。ああ、これ分かるな。僕はまあ、ちょっと変わった映像を作るって意味では、まあ、もちろん岩佐監督もそうですし、あと、辛坊監督もそうですよね。だから、化け物語と、異常半身の体系って、実は、最初見たとき、1話で止まったんですよ。で、ちょっと時間が経ってからもう一回見たら、両方とも面白かったっていう経験があります。で、まあ、それはね、僕は単にアニメを見慣れてなかったってことで、まあ、この方とは全然状況が違うとは思うんですけど、なんかその時の体調とか、なんか好みとかね、いろいろあると思うんで、ハマる時期ってありますよね。続いて、前期はクローバーワークスが3本同時制作で万作尽きないかと不安でしたが、キセコイ、アケビちゃんともに素晴らしい内容でクローバーワークスのクールという印象でした。今期もスパイファミリー、くのいちつばきの制作ということで注目しています。すげえな、クローバーワークス。そうなんだ。前期3本作って今期2本やってるんですか？どんだけ人数いるんだろう？クローバーワークス、今期、なんか別にもう一回やってませんでしたっけ？やってないか。1月3月期でアケビちゃんのセーラー服東京24区。で、キセコイ。あれ？あ、そうですね。3本同時制作ですね。すごいな。いつもありがとうございます。今回は豊作でギリギリまで悩みました。うん。そうっすね。まあ、いつも悩むんですけどね。続いて、バーディーウィングの声優陣、10年前にタイムスリップした気分、安心感がすごい。確かにそうだ。そういう印象ある。でも誰がやってたか覚えてない。今期は、人気作の続編が強いのだろうか。マイクール集計ありがとうございます。参加できない時もありますが、いつも結果を楽しみにしております。ありがとうございます。そうですね。まあ、毎回参加していただかなくてもね、参加できる時にね、していただけるとありがたいですけどね。今、バーディーウィング見てますけど、主役のあの金髪のイブは、ひとあかりさんか。その他が瀬戸あさみさん、小清水あみさん、関根明さん、 なるほど、なるほど。言いますね。確かにそうですね。中原舞、田村ゆかり、小林優、荒井さとみさんあたりね。真央さんも入ってますね。なんか、そうですね。10年前プラス、ここ数年で爆発的に来てる人みたいなラインナップですね。続いて、エピーロさん、割り見て参加の皆さん、今回もお疲れ様です。2021年秋クール枠に含まれると思いますが、3月に22、23話が放送された86がとても良かったです。うん。最終回の展開予想がついていたものの、1クール目から丁寧に練られていた構成、演出にやられてしまい、最後のシーンは今でも繰り返し見てしまいます。あ、僕86止まってるんですよね。なんか、2クール目、第2期に入って、クリーンさんがそのね、話の動き方が面白いみたいなことをおっしゃった気がして、僕もその2クール目の1話見た時思ったんですよね。で、見ようと思ってたんですけど、止まってますね。いや、ぜひ、ね、これから見ます。すいません。もう少しですね。続いて今期はオリジナルものが少なく、ちょっと寂しいですね。うん。前期の方が多いのかな？まあ、2期ものが多いっていうのはね、ずーっと続いてる傾向ですからね。ずっとオリジナル頑張ってほしいってね、思ってる方多いんじゃないかと思います。続いて取りまとめお疲れ様です。今期はどのアニメの女の子も造形が可愛すぎる。いろんなキャラデザなのにみんな可愛いので、もうそれだけで楽しいです。うん。マイクル可愛いキャラクターの子いますからね。今期は特にどのアニメの、キャラデザも女の子のキャラデザも可愛いっていう意見ですね。今期誰可愛いだろうな。ちょっと思いついたら言います。続いて、正直、このクールは作品数こそ多いですが、飛び抜けて面白い作品も、逆に飛び抜けてクソな作品も見当たらず、決め手に書いたので、嫁に意見を聞いたところ、ダンスダンスダンスするが本当に面白くなるのはこれから、とのことでしたので、それを軸に決めました。奥様は、その原作をなんか知ってたっていうことなんですかね。続いて、初投稿です。エピーロさんの活動を応援しております。ありがとうございます。続いて、最後ですね。いつもありがとうございます。ラブライブ結ヶ崎、1話の挿入歌で完全に心つかまれた。うん。この挿入歌もずーっと畑明さんが作詞されてるんですかね。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でしたっけ？そうですね。はい、よかったよかった。うん。ということで、コメントをたくさんいただいてありがとうございます。47件、とりあえず全部読んでみました。今収録を見ると、もう40分近いですね。これが世に出ることはあるんでしょうか？今回、割見手に参加していただいて、またコメントをいただきましてありがとうございます。それでは、ごきげんよう。
熱量と文字数。
ブヒブ。理想のデート、あの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。サンキュー達夫です。
日が萌えです。黒
柳の能崎です。石井美久です。
はい、5月ということで、4月のデートで回収した CG を報告してもらうコーナーなんですけども、東館、今月はどんなことに、注目していきたいですか？
やはりこう、お花見ですかね。
お花見ね、まあ、4月はね、まあ、そういうのありますよね。はい、先月行ってたことと変えんのやめてもら
って。先月はなんておっしゃってた
んですか？なんで行ったんですか？
エイプリルフールとかそんなこと言ってたんですけど。
全然覚えてないんです
よ。入学式とか。
すみません。
はい。このコーナーは、野崎さんはいつもどんな気持ちで聞いてらっしゃるんでしょうか？
楽しそうだなと思って。みんな楽しそうでいいなと思って。
楽しそうですね。う
ん。なんか、こう、夢豚の皆様。このバシバシ受けて、私もそれで妄想をもう一回し直す。
なるほど。甘いなみたいなのはないの？
いや、もうないですよ、そんな。
もうってのが一回こう、超えてる感じがしますよね。もうって。
もう皆様のね、大変ですから、ね。
怖い怖い怖い怖い。
関係ない関係ない。
石井氏はね、お酒の力を借りて投稿してくれてましたけど、ね、
それめっちゃ面白い、ね、
最高でしたね。
これ読み会
なぁ、それがね、正しい参加のしかなと思う。そう、そう、
やっぱやってみてこういろいろ気づいたこととかあります？
いやもう本当にそうですね。いやでもなんか私がこの間書いたのは、うん、長年まあ好きな人とやりたいシチュエーションに、うん、をこう好きなキャラではめてみたみたいな感じなので、うん、やっぱそのキャラクター性はあんまり活かしきれなかった
なっていうのがストイック、ね、ストイック。
ただね、このコーナーはそういうの素材を与えてくれれば東藩がもっと高く飛べる方法を教えてくれるんで、
背中落ちますんでね。
そうですね、
はい、はい、
今月もあの東先生頑張ってい
ただきます。同人の方、はい、同人作家名やめてくださいね。そう、恥ずかしいですから。
まだ東水先生やって
ない。気使ってないです。気が燃えるにしてます。ヤオキンメディアの時ですね。
ヤオキン
メディア。今度ローゼメディアの愛蔵版出るんですよ。
あ、そうなんだ。
クソ可愛いですよ、表紙。
あ、別にそれと関わってるっていう話
ないですね。ただのファンで押すんで。
そうなんです、
はい。
ローゼメディアっていうアニメと、その、アニメ作品と、はい、うまい棒を出してるヤオキンっていうところのコラマッシュアップ作品を作ってらっしゃった。
マッシュアップ
作品。そうなんですよ。
東
です
ね、はい、うん。
明太子味がシンクになるって言うんです
。まあどういうことですよね。それが正しい反応だと思います。はい。可愛らしい反応ですね。
ありがとうございます。
まず。本編入る前に、ハインツ・グゼリアンさんからブヒブ探訪ということでいただいております。
はい、
ガンスリンガーガール、花粉症の症状が収まってきて物事に集中ができるようになりましたので、棚上げになっていたガンスリンガーガールのブヒブ探訪にようやく着手することができました。事の始まりはナチョ記者の投稿のガンスリンガーガールのブヒブでした。後に編集部にどのシリーズを見るべきか相談し、ガンスリ一期の視聴に決定。アマゾンでインポート版のブルーレイを4000円未満で購入。
安いな。
しかし商品が届く前に、これまたナチョ記者のマリミテ見ました報告がきっかけで、マリミテの再放送に運命的な出会いをしてしまい、そこから怒涛のマリミテ一気見が始まる。で、辰夫編集長の気になっていた画面に映り込む緑の車レポートを投稿し、うん、こういったことを経てからのガンスリンガーガールの視聴開始となりました。うん、なんでマリミテに一回寄り道してるんですね。ガンスリンガーガールのアニメ化は2003年で19年前の作品でしたが、作画も綺麗でハイビジョンサイズなので古さは気にならず見ることができました。
うん、
2003年か、
すごいですね。
そうだね、だからアニメ少なかったし、フジテレビ で、はい、この後フルメタルパニックフモフだったかな。
あ、ぐらいの感じだったよね。そうですね、そうですね。
いやー、当時は飢えてたね、アニメに。飢
えてましたね。
いやー。
約10年前です
ね。いや、20年前です。
20年前、うんうんうん、あ、そうか。
2003年だもん。今何年だと思ってんだ、お前。お前自分のこといくつだと思って
んの。自分のこと30だったり40だったりする。なんで42って言って
たの、自分のこと。まず、幼さを表す、縦横の比率が同じくらいの丸顔の少女が銃の反動で体を揺らし、組織のために暗殺をする。しかも体は人工物で擬態化されている。ガチシリアスの SF ガンアクション作品でした。いやー、油断してました。最近はひたすら可愛い女の子が出てくるアニメや異世界やゲーム世界で無敵のチートスキルで楽しく過ごすノンストレスなアニメばかり見ていたので、久しぶりに緊張感のある作品でガツンときました。
あー、
キャラデザにガンアクション、銃器の書き込みも素晴らしいし、舞台がイタリアということもあり、劇中で使用される銃器と車両がヨーロッパのメーカーでほぼ統一されているところがとてもこだわりを感じました。イタリアの街並みやロケーションの背景も素晴らしかったです。
うん、
まあ、この件に関してはですね、クニキャップがですね、ガンスリンガーガールのオープニング映像だけを分析するっていう。なんかキャラの紹介になるんだけど、一応銃を撃ってるところがあるんで、あ、これはチーム編成で言うとこの子がアタッカーで、この子がこう、援護射撃系なのね、とか、バイオリンケースに一応銃を入れてるんだけど、
ね、そ
のバイオリンケースの揺れ方がいかにリアルかっていう話を、クニキャップはやってくれてました。はい。そして何と言っても暗殺の道具としての少女たちの見た目の可愛らしさだけではない危うさ、切なさ、儚さが淡々と描かれており、 徐々に不安を煽るのです。
そうだね。
短命な少女たちに現れる運動機能の低下や記憶の齟齬、味覚障害などの兆候などが小生の胸中をかきむしるのでした。エルザのエピソードに至ってはやるせなさが爆発。あ、これね、エルザに関しては、うん、だから、ちょっと原作と若干違うんですよ。うんうん、あの、第1期の最終話で、
はい、
まあ、ちょっとその原作と違う展開を見せるんですよね。うん、で、なんか一応それでなんか終焉っぽくなるんだけど、まあ、まさかの第2クールがあったっていうところなんですけどね。まあ、ともあれ最高な作品に出会いました。小生の中にあるカウボーイビバップ、ブラックラグーン、ヨルムンガンドなどが入った一級品のガンアクションアニメのホルダーにガンスリンガーガールが加わりました。
お
ー、まあそうでしょうね。最後にガンスリンガーガールとマリミテの見るきっかけを作ってくださったナチョ記者、本当にありがとうございました。ついでにお願いがあります。できましたらせめて部費部の中では悲しい定めの彼女たちを幸せに書いてあげてください。お願いします。
原作さんに言うみたいになってますけど、
うん、まあ、エルザのエピソード、あ、エルザは、思いを寄せる担当官のラウーロが永遠に振り向いてもらえないことを理解し、それならばと自分の手でラウーロを殺してしまい、その後に自分の目を打ち抜き、脳組織を破壊して無理心中を図ってしまった事件。ラウーロさんっていうのがまたなんかこう、ちょっと擬態にあんま、あの、冷たいん
だ。そうそう、安否みんな怒ってましたね。
そう。
みんな怒ってた。毎週もう、なんだよ、あいつって言ってたもん。
そうそうそう。で、アンジェリカの件で一期目が終わるんだ。だから、アンジェを殺すか殺さないかっていうのが原作とアニメのちょっと違いになってくんですけどね。はい、ただこれこの方原作当たったんですかね。ちょっと原作読んでいただきたいな、最後まで。
次は原作ですね。
そうですね、もう原作はそうなんですよね。まあ、2期目はちょっといろいろ物議を醸した2期目
だったんですけど、ね。一回原作読んだ後に見た方がいいかも、ね。
まあ、原作者が監修に入ったっていうことで、まあ、そっちをまあ原作に近いとするのかどうかっていうところなんですけどね。まあ、ダンスリンガーが素晴らしい作品なんで、未だに読み返すんで僕もね。ということで、まあ、そんな、作品に出会うきっかけにもなってるんでね。皆さんぜひ最近の作品でも何でもいいんで、
はい、
寄せていただければと思います。どれからいこうかな。じゃあ、ピロユキ記者。
ああ、安定感。
トゥーハートのマルチで、送ってきてくださっている方ですね。
はい。
皆さん一応メールくれるときはですね、どの作品の何のキャラかを明記していただきたい。もう、わかるでしょうはなしでお願いします。できれば振り仮名もお願いいたします。
お願いいたします。すいません。
タイトル、マルチと白い砂浜。どうですか、東さん。このタイトルからしてどうでしょう。
なんかそう、季節的にはね、外れな感じがするんですけども。そうですね。
わー、誰もいませんよ。貸し切りみたいです。
なるほど。
最近再放送の恋愛ドラマに夢中のマルチ。砂浜で追いかけっこをするのをやってみたいということで、季節外れのビーチへやってきたのだ。えへへ、ピロユキさんはそこから追いかけてきてくださいね。白いワンピースと麦わら帽子。ビーチサンダルで衣装もバッチリのマルチ。ピロユキさん、捕まえてごらんなさー。ハワワー。ステーン。普段何もないところですらよく転ぶマルチ。足場の悪い砂浜と履ききれていないサンダルで走るのは大変なようだ。追いかけっこは難しいので、僕が少し先に立ってマルチがそこまで走るという形式に変更。もうちょっと、あと5メートル、頑張れマルチ。はあ、はあ、やりました、ピロユキさん25メートル完走です。やれやれ、結局スポコンドラマみたいになっちゃったぜ、よすよす。さあ、東さんいかがでしょうか。
も
う
最初の3行ぐらいで僕はもう負けだと思っちゃいます
けど。そうですね、やっぱり白いスマホ季節外れじゃありませんかっていうところから
です、は
い、
そこはもう10中だったんですよ僕らはね。
誰もいませんよ、はいはいはい、貸し切りみたいです。そういうことかって
言ってました。もうそこで十分勝ちですからね。
そうですね、2人きりになるシチュエーションをもう自然に作ってしまった、ここからですかね。
そうですね、
砂浜で追いかけっこをやりたかったマルチ、はい、ということですよね。
そっか、いや、なんか分岐点があるんですけどね。東成はちょっと違う感じでした。
あ、どういう感じですか、東成は。
突風が吹いてですね。
はい。 やめてください、もう。
それや、女子がいるんで。
はい。そうそう、女子がいる
で、砂嵐が起こって、そのマルチが飛ばされる。ああ、マルチで飛ばされるという。
ああ、なるほど。
ちょっとギャグ的な感じの。
急につまんなかった。雑になった。比嘉くんさ、風使いがちだよ。風が、
そんなことないですよ。
めくれるか飛んでいくかどっちか多いよね。
そんなことないですよ。ありますかね。
はい。どうでしょうか、こういう白い砂浜シチュエーション、石井。
いや、もう何にも言うことないんですけど、はい、私、この作品は、いつももう一人クールな女の子出てくるじゃないですか。
そうですね。
出してくれるじゃないですか。
はい。
そっちの子の方がタイプ
なんです
よ。
ね。
あー。
そっちバージョンの砂浜追いかけっこみたい。
あー、確かに。あ、ギャップあるね、そっちの方はね。
うん。
あ
いや、これは素晴らしい。
はい。では、朝記者よりたくさんいただいてますんで、
今月も
抽選形式で、じゃあ、
抽選
まず野崎さんに選んでいただきましょうか。
私、
フライングウィッチという、まあ、黒いパンツとか素晴らしいアニメがあるんです
けど、いや、言い方。
一応なんか魔女らしいんですけど、
ね、
うん、まあ、誠というね、女の子、横浜ベイスターズ好きの、出てきます。フライングウィッチ、誠とお片付け。フライングウィッチ、誠とキャッチボール。
はい、
フライングウィッチ、誠といたずらな春の風。これはもう3つ目はちょっと日が。
もう、日が寄りなんで、ちょっとやめてる方がい
い。どうでしょうか。
じゃあ、お片付けで。
お片付けですね、はい。ありがとうございます。
安心です。
先日、散らかった誠のお部屋の片付けを手伝いました。荷物を動かして床を拭こうと思い、雑巾を探していたら、程よいボロ布を発見しました。誠、これ使っていい？あ、それは。手に取って広げると、それはフリルのついた使い古しの下着でした。
やめなさいよ。
わあ、ごめん。もう、雑巾ならこっちを使ってください。はい。それから今、ポケットの中に入れたもの出してください。わーい。何から何までお見通しも迷ったんです。すいません。外れでした。
そうですね。
外れでした。
そこまで下着ボロボロに使う女がお前はいいんだ
って。確かに。おっしゃる
となかなかないよっていう。
確かにね。
一
回でも想像下回っておいて、ちゃんとこうポケットの中に入れるっていうのはどうしよう、
東。ああ、違いますね。
違う。
全然違います。
全然違う。
ここ正解は絶対にですね。
はい。
朝さんが気づく前に、誠が手でパンで取って、それを追っかけるってやつ、絶対にこう。
はい。
なんなのそれ、なんなのつって誠が、見せられませんっていう。で、なんだったのかなーって言ったら、誠が一人や一人で、ああ、危なかった、ですよ、
絶対に。
いや、変態ですね。
違うわ。
すごい。い
や、今のは変態じゃなかったです
よ。なんだろう、この才能やっぱ気づかれにくいよ。なんか。
瞬発力だね。
やっぱり
。
運動神経だけで生きてるもん。
そうですね。
なんだろうね。ネタとかじゃ絶対評価されないよね。
持続しないんです。
ね。大喜利も弱いし、ね。
なんか、
何なんだろうね。どうしたらいいんだろう。
どこでも使い道もないよ、最後。
というわけで、フライグウィッチでございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、
ではですね、続いて、どれ行きましょうかね。結構あるんですけれども。
いいですね。ちょっとあと、字が小さいですね。
あのね、
そういうことは、
なんだ、長いの。長いのやめてって、長いの来るからさ、読めないのよ。あ、じゃあこれ行きましょう。新一さんからいただきました。
待ってました。
アイドルマスターシャイニーカラーズの風野日和ちゃんとのブヒブです。アイドル、いわゆるシャニマスってやつですね。風野日和ちゃんというのは、さっき調べたらですね、なんだっけ、ポニーテールじゃなくてなんだっけ、
ハーフアップ
、うん、ハーフアップっていうの知ってる？
そう。
嘘つけよ。
いやいや、アイドルがよくしますから、よく。
なるほど。
はい。
アイドル多いの、ハーフアップ。
ハーフアップ、そうね、ツインテールは逆に少ないですよ。
ギャグにね、今ね。
はい。
うん。
はい。
ハーフアップの女の子です。ちょっとクール系の女の子です。はいはい、私は J リーガーと言っても3年目に怪我で引退。今はフリーアナウンサーとなり、サッカー関連の番組にいろいろ出ている。
どういう情報が。
今度私が MC をしている番組に急遽アイドルの子が出演するらしい。
フリーアナウンサーでよかったんです
よ。風野日和です。 よろしくお願いします。短期間だしコーナーもほとんど台本通りだし、どうせにぎやかしだろうと思っていた。
いやなやつ。
でも彼女は違った。楽屋ではサッカー関連の本をたくさん読み込んでいた。試合の VTR もスタッフに頼んでいろいろ見ていたらしい。1、2、3、あ、ボールが転がってくる。笠野さんリフティングやってるんですか。はい、ルールや戦術は本に書いてあるんですけど、ピッチに立つ選手の気持ちがわからなかったので。そんなことやっても選手の気持ちはわかんないですよ。あ、そうですか。あ、すみません、冗談です。真面目ですね、カズノさん。コツを教えますよ。ありがとうございます。じゃあ番組終わるまでに10回できるようになりましょう。結局彼女は番組が終わるまでにリフティングを10回することはできなかったが、番組のチームの一員になった。ひよりちゃん頑張って。できるよひより。うん、1000回目の挑戦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。以上です。ですね、あのね、補足が書いてある。あの、皆さん、補足が必要なやつ送ってこないんですよ。あの、何度も言いますけど、文脈依存性がすごすぎて、あの、初めての人置いてっちゃうんで、
注釈が多い。
注釈多いのよ、補足。このエピソードは、シャニマスのイベントコミュ、運ぶ者たちで実際にあったものをアナウンサー視点にしてアレンジしたものです。
なるほどね。
このコミュでは、リフティングは結局成功したとは描かれてませんが、僕の願望を入れました。
あ、
僕は番組が終わってもリフティングを練習しているという日和の真面目さが出ているエピソードが大好きです。本編ではちょっと辛い話が描かれているので、興味がある方は運ぶ者たちを読んでみてください。ということで、あの、宣伝やめてください。
あ、本当は大好きです。
このね、俺らに注釈を強いるのやめてほしい。あとね、これオタクのメールによくありがちなのが、はい、あの、カッコが多いんだけど、あの、読む人にとったらカッコ多いのほんときついんです
よ。ああ。そうなんですね。
カッコやめてっていうのと、あと、あの、過剰書きいっぱいしてくるんですけど、あの、音で聞くと分かりにくいんでやめてほしい。
ああ、そうですね。
まあ、いろいろ注文してますけども、
ね。皆さん、お願いします、
ね。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
芋焼酎6杯目さんからいただいております。酒の力を借りて初投稿の初ボヒブです。
まあめでたい。
俺はもう石井氏のおかげです。
石井フォロワー。
俺はうまいコーヒーを求めて日本中を旅していた。しかし未だ俺の舌をうならす究極の一杯に出会ったことはない。ブルーマウンテン、モカ、キリマンジャロ、そんなものが飲みたけりゃ豆を買ってきて自宅で引いて飲めばいい。俺が求めるもの、それはブレンドだ。豆選びに配合、ローストの火加減、抽出方法に時間、水選び、無限の組み合わせからなるブレンドだからこそ究極の一杯が出来上がるのだ。その店オリジナルのブレンドが店の看板であり、店の顔なのだ。今俺は喫茶キャッツアイというこじゃれたシティボーイやシティガールが喜びそうな外観の店の前に立っている。ヤング向けのナウなアメリカンでございとばかりの軽薄感。それにしても今日はやけに風が強い。こんな日はホットでもと、洒落込む気分なのだが気乗りがしない。緑がなかったな、喫茶キャッツアイ。縁がなかったな、喫茶キャッツアイ。さらばだ、アバよ。いらっしゃいませ、どうぞ。店の女主人であろうか、遠くから俺に駆け寄ってくる。今日は風が強いでしょ。もう追いかけっこ。追いかけっこでやっとこさ。そう言って女主人は手に持っていたものを広げて見せてくれた。紫のレオタードだと。しかもハイレグ仕様のキレキレのやつじゃん。
そういうこと。
俺は秒で喫茶キャッツアイの常連となり、俺の旅は終わった。リスペクトしている作家さんは島州先生ですということでね、いただきました。ありがとうございます。芋焼酎6杯目さん。
いや、いいですね。
これはあの皆さんもまたこれ悪い癖で、何の作品の誰なのか全く書いてないんですけども、はい、これはあのちょっと昔の作品なんですけど、キャッツアイというね、ちょっと石井氏知らないかもしれないんですけども、
北条司先生の、
そうですね、
シティハンターの、
はい、シティハンターのね、北条司先生で、まああの三人姉妹、みんな美女っていう奇跡の三人姉妹なんですけども、はい、まああの喫茶キャッツアイというのをねやってるということで、東谷さん。
多分めちゃイケも見たことないよね。めちゃイケでキャッツアイのパロディやった
の。いや、ないでしょ。
そうだ
な。シルエットは 見たことあります
よね。そうそう。で、レオタードなんですよ、実際ね。はいはい、どうですか、東。
いや、僕はですね、非常に、大好きですよ。この、なんか。
まあ、ちょっとシリアスな世界観にしたのが良かったですね。
そうですね。最後そういう流れで、はい。ちょっと言ってき
た。ただ、なんだろう、結局、構ってほしい感がすごい。俺から動かないが追いかけてきてほしい。構って感がすごい
です。すごい、すごい。
え、俺意地悪？
まとろえてるな。
いやだからわかる、オタクの気持ちってすごいわかる。だって自分から入りにくい、うんうん、
はい、ね、いやこれ芸風できますね、芋焼酎さん。今後いろんなお店に行って呼ばれるっていうパターン作れますよ、これも。
本当ですよ、
毎月毎月ね。喫
茶店やってるお店もたくさん。
これさ、ね、トラさんじゃん。
そう、トラさん。母さんであり、孤独のグルメですよ、これ。行きましょうよ。
いい、
ね、芋焼酎さん、毎回、これ何の店かな、みたいな感じで。
なんでこんな構ってあげなきゃいけないの。
構ってあげなきゃいけない。いや、呼びたいんです、僕らが。
なるほどね。なるほどね。
はい、お待ちしてますよ、芋焼酎さん。
だまだこれから、その、女主人に名前聞いたりとか、いろいろあるんだろうね。
そうですね。
うん。ありがとうございます。どうしましょうかな。この方いっちゃいますか。ゆうきさんという方からいただいております。
待ってます。
これはですね、名探偵コナンですね。
うん、はい。
ゼロのティータイム、アムロトール。まだ、まあ、アムロ人気なんですよ。
人気です
ね。すごいですね。
ケンケン。わあ、なんだべ、この犬っころ。おなご押し倒すんじゃないよ。すみません、大丈夫ですか？うちのハローがすみません。ダメだろ、ハロー。今、あたいのパンチ覗いたべ。嫌だな。見てませんよ。父親にも見られたことねえのに。見ず知らずのチャラチャラしたヤサ男に見られるなんて、これは責任問題だべ。責任問題なんて大げさな。はぁ、さすが日本一の犯罪都市に住んでいる人間の言うことは違うばい。どうしたんだ、勇気。ばあちゃん、聞いてよ。この男、あたいのパンチ覗き見したくせに修羅場くれるんよ。そりゃ責任取ってもらんといかん気に。オタクは何をされてる人かね。喫茶店でバイト。いくつだべ ?29 です。勇気、ダメだ。今回は事故だと思って諦めな。でもおばあちゃん、味噌汁でバイトしてるような解消なしにうちの可愛い孫ばやれ。さてと、犯罪都市米花町の観光に出かけるべ。ばあちゃん、あたい、毛利探偵事務所に行ってみたい。以上です。もう、ま、もう、どうしたいんだ。もう、どうしたいんだよ。とにかく、関わりを持ちたいだけじゃん、もう。
これは、芋焼酎6杯とかじゃないですよ。ストロングゼロをもう、
そうゼロ、
そうゼロ飲んだんじゃないですか。
うまいうまい。ゼロだけに。
ゼロだけに。
でかいやつをね。
そうでかいやつを、そうそうそう。500のやつを。
こんな芸人みたいなこと言えるんだけど、この才能どこにも生かしきれないな。
言うだもんね。いいでしょ。わがままなの。
無視ってないよ。
無視ってない
よ。いや、だからもう、アムロさんと関わりを持ちたいっていう、もう本当ただそれだけのこじらせですよね。
しかも、当たり屋的な感じの。
そうなんですよね。そうなんです。
あんまり興味ないよ、みたいな。
だから今ね、その、アムロの取り合いになってるんですよ。
そうなんですよ、
ね。いろんなバリエーションで確かそうですね。
だからもう、一人降りたと思ったらまた新規が加わってきてるから。ね、今ね、アムロトールずっと二人体制で追いかけてたから、一人も初見さんに譲ります。
はいはい、
だから、身を引いたって、身を引くってなんだよ、
自分の世界線で、私はもう小室とアムロしかないから。アムロには心しかいないって思っていたんだけど、それはもう私の世界
だ。ハムじゃなくね。
もう。もう。なんやりなさいよ。
じゃあ、はつみさん、いただきましたんで。
はい。
名探偵コナンのアムロトールとの4月の武器部です。ほら、はい、ちゃんと作品名とキャラ書いてある。
先生はね、基本もやってくれる。
うん。タイトル。
はい。
アムロさんと彼女。
またなんかザワザワさせるやつを。
石井さん、これ聞くとき目つぶって聞くのやめてくれ。
いや、いや、私面白いのが、私、初めてこのね、部品の収録来たときに、石井さん目つぶって下向いてじっと聞いてるし、日賀さんは腕かけて目つぶって。何これ、
いや、より、
何じゃ
より見たいんですよ、より。もう。ね。
飛躍はさあ、恋なんだ
よ。そう。いや、
本当に想像してるから。
違うんじゃないんだ
よ。すいません。もうさ、100人一緒やってんのかな。
大会に来たわけじゃないんですよ、我々は。
いや、ちょっと待ってください。違う、これ、普通に聞いてると、なんか分からなくなっちゃうんです
よ。まあそうだね。
いや、本当に、なんか脳死状態に聞いてるともう分かんなくなっちゃう。
そうだよね。俺もね、声優一人だから。ごめんね。
いや違う。
あと文の切れ目も分かりづらいやつとかあるから、ごめん。うん。安室さんと彼女。私は行きつけの喫茶店、喫茶ポアロのイケメン店長、安室トールのファンであった。本日も仕事帰りに喫茶ポアロによると、安室さんが何やら鼻歌を歌っていた。あ、安室さん、今日は随分機嫌がいいですね。なんかあったんですか？あ、わかります？実は、彼女ができたんです。思わずコーヒーを吹き出す私。っていうやつ。三角になるやつ。え、あ、え、彼女ってあの彼女ですか？そう、彼女。はい、そっか。それは、おめでとうございまって、安室さん？私が動揺しつつも、お祝いの言葉を口にしている横で、体を震わせながら笑っている安室さんがいた。ごめん。まさかここまで騙されるとは思ってなくて。騙す？未だに状況を理解できていない私。安室さんは少し落ち着きを取り戻すと、人差し指を口ぶりに当てていった。今日は何月何日でしょう？4月1日。あ！以上です。
素晴らしい。
すごいわ。上手ルーカスですよ。
上手。
名刺賞だな、名刺賞。
安定してんのもって思っちゃった、なんか。そう、変にね、変なことしないから。みんなが求めてるものをちゃんと作るっていうのを。
プロじゃないですか。人差し指を唇に当てて、今日は何月何日でしょう。
あ、トトさんはそっちと思いました。僕は、うん、ご自分の唇にと思いました、僕は。
そうなのかな。
どっちがいいんですかね、これ。
いや、これは、これは初見さんの口にしてあげた方がいいんじゃないですか。
今日は。
あ、そうか。僕もどっちだったんですか。格好つけてる感じの安室さんを描いてるのかと思った。
いやー、そっか。まあ確かに、女の子の唇に手当てたら。当てる
のは、シャラップってことじゃないですか。別にそんな。はずみさんが、
いやいやいや、ちょっとセクシーかなと思って。
あ、そういうことも、うん、確かに、ああ、確かに、それもありですね。うん。どっちなんだろう。
表情できたって反応を楽しんでるって。
いや、それちょっと悪い男だよね。悪い男ですけども。
確かにそういう、ってことは、はずみさんの好意を感じてるってことですもんね。
いやいやいや、でもその、もてあそぶぐらいの S っ気があるのがいいんですよ。
なるほど、なるほど。
いや、まあ、こんな嘘つくぐらいですからね。
そうですよ。
確かに。
一番バカバカしい、文があるんですけど、
はい。
いまだに状況を理解できていない私って変な日本語です。
さすが先生。
これ自分、
見逃せなかった。
こんな日本語ないよと思ったんだ。いまだに状況で理解できていない私って、理解してるのに。
でもね、ただこれは、はい、僕ら、オーディエンスからしたら気持ちいいんですよ、聞いてて。耳心地がいいんですよ。
何私を萌えキャラ化してんだよっていうさ、
あるじゃん。本当はもっと何かあってから言う言葉でしょうか、先に言いたかったんですよ、初見先生は。
初見先生プロです。
プロですね、やっぱり。
そのこれはもう。
4月1日、あっていう。
いや、もうね。それでいい。
それ
譲るよ。それは人に譲っちゃうけど。
しょうもないですね。どうしましょうかね。じゃあ、この方行きましょうかね。濡れねずみさん。学園目視録ハイスクールオブザデッド、ボス島サイコ先輩とのブヒブ。
ありがとうございます。
謎の彼女 X イコールボス島サイコということでいただいております。
ほう。
今年も超絶美少女剣士のサイコ先輩を目当てに、 冷やかし入部の生徒が剣道場に入りきらないほど大量に集まったので、あ、これ4月ですか、
ね、あ、いいですね、確かに。なんかっぽいですね。
また臨時で屋上を剣道部が使用することになり、顧問から主将の紗子先輩に屋上の鍵を託され、屋上で
好きだな
昼食デートができるようになった。あの説明がくどいですね。
そうですね、
屋上で二人きりになるためだけの説明がくどい。
根回しがね、
設定中っていうほど凝ってもない
いいです。そんなことないですよ。いいですよ、非常に。
しかし4月はまだ肌寒い日があるので、そんな日は屋上出口に通じる広い踊り場に予備の机と椅子が積み上げられており、そこから椅子を2脚拝借し昼食を食べるのでした。説明いるこれ。大きな窓からの日の光が入り、温室のように暖かくお弁当を食べ終わった。サイコ先輩が口元に手を添え、あくびを噛み殺す。あれ、サイコ先輩があくびなんて珍しいですね、というと、ああ今日から朝練が始まったのでな、まだ体が慣れないようだ、と言い、もう一つあくびを噛み殺した。だったらまだ昼休みが20分くらい残っていますから、10分でも仮眠を取ると眠気が取れますよ、と提案すると、ほう、そんなものか、ではそうさせてもらおう、と言って私の腕に抱きついて肩を枕にし、頭を乗せ寝支度を整えると、サエコ先輩はすぐにすやすやと寝息を立て始めた。私はシャンプーのいい香りを嗅ぎながら、綺麗に渦が巻いたつむじを見たり、横顔を覗き込んだりを繰り返していると、口元からよだれが溢れ出してきて、次第に顎の方へ流れていく。そして顎の先端の雫が大きくなり落ちる刹那、私は指の背でよだれの雫を受け止めた。直後、サイコ先輩は目を覚まし、よだれに気がつくと、ハンカチで口元を拭いながら、私の片口によだれを垂らしていないか覗き込んだりしてジタバタと笑ってている。私は私で指に乗せた先輩のよだれをかばうように不思議な手の形になっている。サイコ先輩は動揺していて気がついていない。よほど恥ずかしかったのか、かっかっ、仮眠のおかげですっきりした、あ、ありがとう、では明日も同じ時間で、と言い残して走って去っていきました。そして残された私の指の背にはサイコ先輩のよだれの雫が美しく輝いて私を誘惑し続けるのでした。以上です。ペロリ。
これやばいぞ。
気持ち悪いですね。
今月は本当に、あのね。
でもこれくらいわがまま
です。ぬるい、ぬるい、ぬるい、ごめんなさい。国さんのように3人だったらね、僕らもうちょっとリアクション取ったんですけど、今日女性がいるのでね、我々も、
そうっす。
気まずさしか出なかった。ただただ気まずさしかなくてですね、ずっと二人の顔見えなかったんです。今も僕見えてないんですけど。
どうでしょう、野崎さん。
近いですね。
そうですね。そうですね。気持ちいいですね、ここまで言っていただけると
。近いぐらいがちょうどいい。うん、
ちょうどいい。
だって、武器部だもん。
まあそうだね。武器部ってそういうもんですからね。
自分がやっぱりこう、燃えるって思うことを尽くすのが無機物だと私は思うので、忖度はいらないんですよ、そんなところに。
いやもう、なんだろう、すでにステディーな関係になっていて、うん、まあ、100歩譲って、寝るときに、まあ、肩にもたれかかったりとか、腕に、まあ、ね、来たりとかっていうのは、まあまあ、良しとして。うん、よだれっていうのが何回も繰り返されるとちょっと引くよね。
そうですね。
よだれ
か。一回でいいよ。よだれでいいですよね。
よだれの描写がさ、しつこすぎて、性癖に完全になっちゃう。
突然後半だから虹にしようとしてるんですね。虹ぐらいじゃ掃除で合わねえよと。回収できてねえよと思ったんですけどね、全然それは。
よだれか。
あくびするとこ始まってよかったですね、これ完全に。
どうでした、これ、そんな気色なかった。大丈夫。いや、私は全然、アニメで再生されてるんで、いいんですけど、うん、はい、付き合ってるんですよね。
そうだね。
どうなんだろう、でも、肩に寄りかかってきたことには、
そんなに驚きはない間柄。でも、よだれは、やっぱドキドキするもんなのかな。
僕はね、どっちかというと、これだけ描写がしつこいのに、うん、はい、あの、シャンプーの香りっていう、雑な匂いだなぁ。
そうです、そうです、そうですね。これ散々なんか、柑
橘系なのかとか、ね。
シャンプーにこだわりないんだろうなぁっていうのがすごい伝わってきた。
どっち系の香りなのかしらなんですね。甘いのか爽やかなのかね。
素晴らしいですね。
おもろ。
どうでしょうかな。ユリブヒブ。はい、プリマドンナ星座しないさんからいただいております。
ありがとうございます。
今日は D4DJ のお嬢様ユニットリリカルリリーが活動拠点としている学園の地下書庫でお茶会です。うん、リリカルリリーね。皆様、例の物がようやく手に入りましたわ。春菜ちゃん、結構、かっこ CV、神道天音、かっこ閉じる。の手には、白い鳩が描かれた、何やらでかくて四角い黄色い缶。鎌倉名物、鳩サブレーです。そしてこれにこうして、と。取り出した鳩サブレーの上にナイフで切り出したバターを乗っける春菜ちゃん。ああ、春菜ちゃん、そんな、院長、カロリーが、カロリーが、カロリー爆上げなの。春菜ちゃんの所業に、みゆちゃん、くるみちゃん、みいこちゃんは大騒ぎ。さらに、このようにして、勝ち。チャッカマンの火でバターを溶かしていく春菜ちゃん。きやー主様、罪深き我らをお許しください。わー、バターのいい匂いがしてきた。これだけでご飯3杯はいけるの。すると、ピー、ピー、火災発生、火災発生、シャワー。火を感知してスプリンクラーが発動。消えるチャッカマン。濡れる鳩サブレーと美少女たち。それは夢を覚まさせるには十分な冷たさで。プリマさん、プリマさん。うわ、のりこちゃん。気がつくとそこはマリア様が見ているのを生徒会、山百合会が活動拠点としているバラの館でした。大丈夫ですか？寝ながらふへふへ笑ってましたけど。ごめん、私、なんだか夢を見ていたみたい。どんな夢ですか？正直興味ないですけど。すごく楽しい。なんだろう、昔のことなのかな？マドレーヌを紅茶に浸して食べたら思い出すのかな？マドレーヌはないけれど、こういったものならあるわ。フランス人形のようなしもこさんが、黄色い四角い缶を手に微笑んでいます。
いや。
鎌倉名物、鳩サブレーです。それにバターを塗ってオーブンで焼くと美味しいんですよね。のりこちゃんのご提案に、なるほどそれは美味しそうだなぁとか考えつつ、今日はバターがないので鳩サブレーを紅茶に浸して食べてみます。パクしなしな、もぐもぐもぐもぐもぐ。プリマちゃん、プリマちゃん。気づくとそこはバンドリのお嬢様バンド、モルモニカが活動拠点としているアトリエでした。
これ
ボーカルのマシロちゃん、かっこ CV、振動はまね、かっこ閉じるが心配そうな顔をしています。どうしたの？急にぼーっとして。おぜんざい食べないの？せっかくの冷やし白玉ぜんざいがぬるくなってしまうわ。そうでした。今日は白玉ソムリエ、ルイさんが差し入れで、老舗和菓子屋の白玉ぜんざいを持ってきてくれたのでした。白玉に関してはうるさいルイさん、珍しくせっついてきます。食べる食べる、いただきます。ねえ、これおばあ様に持ってけって渡されたんだけどさ、これに白玉挟んで食べたら美味しいんじゃね？ってか、マジ流行るっしょ。インフルエンサーのトーコちゃんが、鳩サブレーで白玉をサンドして食べるという、斬新な食べ方をしているので、私も真似してみます。パク、サクサク、もちもち、もぐもぐ。なるほど。おそらく鳩サブレーが謎になっていて、それをどうにかすれば、このお嬢、女子校お茶会無限ループを断ち切れるのか。
あ、わかってたんです。
あずにゃん、麦ちゃんが持ってきたこの鳩サブレーって、食べてもいい？もう、ゆい先輩、プリマ先輩が起きてからにしましょうってさっき言ったじゃないですか。気づくとそこは女子校の、なんか放課後のバンド連よりティータイムの方が多い軽音部の部室の終わり。
終わったの？
読んだ俺を褒めて。
いや、お疲れ様でした。一回、はぁ、入ってた。
無限ループ回でしたね。
ですね。
鳩サブレー無限ループ回でしたね。
押し守る風な感じの。いやでしたね。
本 褒めすぎじゃない、
はい、スタジオ、ビーンなのか、ピエロなのかな、
そうですね。
わかりませんけど。
だと思いますけど。インセプションみたいだなと思って、
インセプション。何回やると思うじゃん。
褒めすぎじゃね。D4DJ から。モリコちゃんも出てきた。
そうですね、女子コーナー出しかったんですけど、やっぱプリキュアも出てほしかったんですけどね、やっぱ毎回のおなじみで出すんですよ、すね、うん、プリマさんって。
かば焼きさんからいただいております。
ありがとうございます。
ゴールドシップ、ね、ウマ娘のゴールドシップ等の部品部なんですけど、前回投稿していただいたら審査員の皆様からエゴが足りないと。嫉妬激励を受けましたので、願望を加えました。でもつまり願望が全くなかったんですよね。
うんうんうん、
なるほど。
わーいわーい、それそこで私の記憶はブラックアウトし、気がつくとベッドの上だった。横には全身緑の服を着た女性が窓の外を見ていた。私がうめきながら体を起こすと、その女性は呆れた表情で振り返った。もう何回目ですか、こんなもので防げないのは知ってるでしょう、いい加減にしてください。彼女の手には少年漫画雑誌、くっきりと二つの U 字が刻まれている。私はベッドに腰掛けると深呼吸する。今回は折れていないそう、いなさそうだ。しかしだね、君は馬娘というものを分かっていない。まず、あの子ら馬娘はレース後とはいえ超人的なスピードで動けるんだ。遠目からスキップしているように見えるだろうが、私には駒送りにしか見えない。そしてあのドロップキック。片足で2メートルは跳躍し、両足を揃え、体のバネを使い私をキック。そして着地。ドロップキックは打点が狂ったり当たらなかったら自爆する大技だ。私はあの子のトレーナーとして故障したり不機嫌になってほしくないんだ。だから私は全力で受け止めるんだ、あの子のドロップキックを。以上です。もう訳がわかりません。
これエゴが、
まあエゴなんでしょうね。
なんつ
う、説明が足りないな。
この子はゴールドシップ
だ。そう、ゴールドシップ、
はい、いました。
かわいいですね。
うん、
佐藤さんでも彼女を
痩
せちゃいますね。
続いてじゃあ、ミニスカ Y 字バランスさんからいただき
ます。ます
見える子ちゃん、見える子ちゃんというね、はい、まあ、いろいろ幽霊が見える女の子ありましたね。はい、ゆりかわ花ちゃんという、この部品部でございます。お気に入りの歌を口ずさみながら脱衣室の扉を開けると、そこには幼馴染から一人の女性として意識をし始めている裸の花ちゃんが浴室に入っていく瞬間で、
お、
閉めたすりガラスの扉に姿を消していきました。ま、幻かと思ったが、脱衣カゴには花柄の大きなブラと揃いのパンツが置いてある。
履いて、
やはり花ちゃんに間違いない。
いやいやいや。
すると、すりガラスに柔らかな女性のシルエットが近づき、ぼんやりと浮かび上がり、あ、ワイジ君、ごめんね、私の家のお風呂が壊れちゃって、なんか今世の中的に給湯器の部品がなくて修理ができないんだって。
じじネタ。
それを聞いたワイジ君のお母さんが、だったらしばらくうちのお風呂使ってって言ってくれたから、お言葉に甘えてお風呂に入りに来たの。階段の下からワイジ君に声かけたんだけど、聞こえなかった？と、いきさつを話してくれる花ちゃん。あ、ヘッドホンで、天宮空ちゃんの見えないからでも聞いてたから、そう、それでお風呂に入ろうとしたら、花ちゃんの裸がちらっと見えちゃって、ごめん、責任取るよと謝ると。花ちゃんはケラケラと笑って、大げさだよ。小さい頃は一緒にお風呂に入った仲じゃない？よかったら、久しぶりに一緒に入る。と、花ちゃんがからか
ってきた。
僕は動揺が収まらないので、冗談で返す余裕がなく、何言ってんだよと必死になってしまった。すると花ちゃんはまたキラキラと笑って、ああ、そう。じゃあ、お風呂、お先にいただきます。出たら声かけるね、と言って、すりガラスから、豊満なシルエットが離れてぼやけていきました。その後、我が家の晩ご飯のカレーを花ちゃんも一緒に食べましたが、お風呂場の出来事などなかったかのように、いつも通りの花ちゃんでカレーを3杯ペロリと平らげ帰っていきました。その晩は寝ようと思って目を閉じると、花ちゃんの裸が浮かび上がってしまい、結局その晩は一睡もできませんでした。終わり。
何の告白なんだ。
いい、めっちゃいい。
いや、これはいいんだよ。これはいいんだ。
めっちゃ
無秘無ですね。
バカじゃない。 だからこれ萌えっていうよりは、だからみんなやっぱエロに引っ張られちゃってんのかな。
あ、確かに萌えというより。ああ、なるほどね。
まあみんなやっぱエロになっちゃうのかな。いい CG なかなかね、難しいね。でもまあ、すりガラスのシルエットっていうのはまあいいかも
いいですね。これ僕だったらですね。
あ、東さん教えてください。
その行き立つは、はい、この花ちゃんじゃなくて、はい、この YG バースの花さんでしたっけ、
ミニスカ YG バランス。
YG バースのお母さんに愛しだったんですね。
どうやって？
では開けて、キャーってなったら、どうなってんだよってなった時に、うん、お母さんがのんきな声で、うん、あ、そういうわけで今日花ちゃんがね、って今のくだりを言って、
はいはいはいはい、
言ってる間に、うん、こうなんかこうあって、その後に、出てきた後に、何事もようになかったんじゃなくて、うん、お母さんと花ちゃんがこう仲良くなってて、なんかみたいな感じで、あ、花ちゃんがうちの嫁さんになってくれたらいいのにね、って言った瞬間に、ワジ君がブブーっていうご飯を飛ばすみたいな、そういう、もっと80年代のが見たかった、
ね。ああ、なるほどね。まあまあでもシルエットがすりガラス越しに見えるっていうのはなかなか
いいですね。
まあそこを思いついたんじゃないかな。
素晴らしかったです、ね。
でもエロにこう、なんか執着させないっていうんだったら、うん、この夜中一人になった時に意識してるのって俺の方だけなのかなっていうのがあったら、
確かに。
なんか、
確かに確かに。確かにそうですね。
それだったら、もうそれプラスで寝てる時に、寝ぼけた花ちゃんがムニャムニャってこうトイレから出てきたら、僕の方に入って、ドキドキみたいな感じ。
いや、止まってくるんですか？
それは行き過ぎですから。
別に、お
風呂借りに来ただけだから。泊まりに来たわけじゃないんですよ。
まあ、ね、遅くなってから泊まってきなさいよ。
遅くなさいよ。
まあまあね、確かにね。
まあでもやっぱ部品と萌えは違うと思う。
そうっすね。うん、まあ部品はまあだからエロがあってもいいのかな。
まあそうですね。でも直接的な色はちょっと僕は良くないと思いますね。
やっぱね、そこはそうじゃないですか。
あくまでもラッキー
とか肌とか、
ラッキースケベくらいが一番いいんです
よ。え、ガラス越しでもダメなんですか？
ガラス越しはちょっとあのもう計算できてる感じがして。
なるほどね。
あー、
これでもさ、ブヒブさ、やっぱその男の子投稿バージョンと女の子投稿バージョン分けてみる、あ、ことがあってもいいかも
ね。ああ、それもいいですね。
本当なんかそのドリーム小説じゃないけど、はいはい、そのいわゆる女オタクのドリームと、男オタクのドリームをちょっと分けるとか。
はいはいはい、はい。
あって、このままだとやっぱ、初見記者がさ、どえらいことになってしまう。
そうですね、初見記者、一強時代がこう。
まあでもこのなんか、私はこの、なんだろう。一種格闘技戦というか、プライド感というか、
まあね、プライド
なんか、
確かにね、このごったりの感じがね、
そうもうえそマウント取って殴るありなんみたいな、
ね、
あの時の衝撃というか、
確かに。
さあ、じゃあ今月ちょっとね、あ、じゃあ最後、朝記者をね、もうちょっと大量に送ってきてるんで、
はい、
あの、馬娘ね、あの、琵琶早秀、
ああ、琵琶早秀
と桜花賞っていうお話か、春うららの春、どっちがいいでしょうか。じゃあ、これは、石井氏に選んでもらおうかな。琵琶早秀か春うらら。どっちもいいです
よ。私全然、あの、馬娘わかんないんで、うん、じゃあ、琵琶早
秀。琵琶早秀は、まあ、あの、委員長タイプというか、
あ、なるほど、
結構強気クールでメガネかけてて、
ああ、
で、超巨乳っていう感じですかね。
あ、ピュー、かわいい。
めっちゃかわいいですけど、
はい、
割とこう、ツーンとしてる感じですね。
うん、
この季節、桜花賞が開催される阪神競馬場の桜がちょうど見頃を迎えるので、琵琶早秀を花見に誘いました。
いいですね。
この阪神競馬場の桜っていうのが、桜花賞に合わせて、咲いてないといけないんで、競馬場の人たち必死に咲かないようにしてる。
すごい
温度管理をしてるぐらいなんですよ。
それに燃える。
琵琶早秀を花見に誘いましたが、レース当日に何を言ってるんだ、トレーナー君は。剣もほろろに断られました。しかし、推しなら負けません。じゃあ、レースの後ならいいだろ。別にここで無理に桜を見なくても、祝賀会でも残念会でもいいからさ。軽く煽ってみたら、琵琶早秀の耳がピンと反応しました。私が負ける未来などあるものか、よかろう、勝利の宴を待っていろ。ゲートが開き、芝1200メートルを華麗に走り切った琵琶早秀は、ジュースを浴びるように飲んだ後、向こう正面の桜の下で大暴れ。
ローラ、私が一番だぞ、トレーナー、どうだ。わかったわかった、その話はもう聞いたから。ルジャイ、だいたい第3コーナーからの追い上げは、と同じ話を何回も何回も繰り返しながら、片手に持った馬娘パッケージのゾーンを振り回しておりました。ああ、これは長くなりそうだ。以上です。
なんかいいですね、
う
ん。
ギャップがね。
ギャップがいいですね。ね、
これはちゃんとブヒってる。
ブヒってますね。
萌えありますよ、
ね。萌えもあり、ブヒもありで。
萌えあり、ブヒあり。
ちょうど良い。
なるほど。いちいちどうでしたか、
え、めっちゃいいですね。
あ、よかった。高評価
ですね。
うん。朝
さん、朝記者、朝記者、そうですね。うん。じゃあちょっと、ご褒美に朝記者なんかもう一つ。
あ、じゃあウィッチーズの読まなかったやつ
を読んで。ウィッチーズのね、どの辺でしたっけね。ありました。ストライクイッチーズ、ストライクイッチーズじゃねえよ。フライングイッチーズ。
ストライクイッチーズ。
誰も気づか
ね
えよ。出てしまいましたよ。自分作りさせて
もらって。誠といたずらな春の風、誠とキャッチボール、さ、どっち？
いやいや、ここはもうやっぱ石井さんのね。
あ、じゃあ石井さん。
いや、風で。
風じゃん。
お、入ってきた。
まあ、想像を上回るか下回るか
です
よね。比嘉さん、どういう感じ？
ああ、予想。
いや、僕で逆出してる、さっきもうすでに下切れちゃったんで、ちっちゃないパターンですね、これ絶対に。
ああ、
はい。
4行ですね。春一番、ふわ、見えた、バシーン。以上です。下回って。
すごい下回る。
下回って。いやもうこれちょっと琵琶早いでダメです。
ダメですね。ダメですね。
なんだこのさ。
たまたま、なんだろう、打率2割ぐらいのホームランバッターみた
いな感じ。芸術肌なんですよ。芸術肌なんですよ。
上手だなぁ、野崎さんは。
さあじゃあ、今月印象に残ってる部品部、どれありましたかね、石石。
このすりガラス。
すりガラス、お、じゃあ、このミニスカワイジバランスさん、おめでとうございます。石石賞、ありがとうございます。野崎さんは記憶に残ってるのありますか？一番ムカついたやつ
です。ムカついてない、ムカついてない。でも、この先気になるな、まあ、芋焼酎。
あ、芋焼酎。あの、キャッツアイね。はい。ありがとうございます。芋焼酎6杯目さん、ありがとうございます。はい、では、東半賞をお願いします。
いや、やっぱりあの、僕も忘れていた、エイプリルフールを回収してくださった、辰巳さんです、やっぱり。
あ、おめでとうございます。はい、
強いな
ぁ。だって全然、あの、
いやいや、
聞かなかったら今度落ちまで、うん、あ、そうかってのが、やっぱり不安ですよね。
そうですね。いやー、ちょっとうまいっすね。
いや、本当に今回うまさが一番目立ちました。
そうですね。
辰巳先生の。
これは、もう、ストップザ辰巳なんですよ、
ね。本当ですよね。なんとかね。なんとか。
誰が違うんでしょうね。
そう。なんだろうね。いや、やっぱりね。
着眼点？
これはやっぱ、わびさび萌えなんで。
はい。
やっぱわびさびの心を持ってる人じゃないと無理なんで、
あ、
もうね、俳句なんですよ、もうブヒブって、
はい、
だからそういうもうこのシーンを描きたいっていう、これを言わせたいっていう、そのためだけのなんかこう無駄のないこう 順序ですよね、
はいはいはいはい、
あと自分すら萌えキャラ化してるずるさです
ちょっと辰巳さん可愛いですよね、毎月ね。
そうなんですよ。
毎月可愛いんですよ。
そうなんですよ。だから、
ずるい。
前ちょっと自分をエスキャラっぽく演出する投稿者とかいたじゃないですか。
はい、はい。
なんかそういうのがいてもいいかな。みんななんかこう、やりたいシチュエーションに走りすぎ
て、確かに。
いうところはありますよね。
は
い。なんかやっぱこう、あのキャラにこう言ってもらいたいばっかりになっちゃったんですけど、うんうん、自分とその子との関係性っていうのもいまいちちょっと見えてこない。ありますよ、ね。
これを踏まえて来月はできたほうがいい
ですね。
は
い。
比嘉さんはいつもどうしてるんですか、その理想のあの子とのデートの時は。
僕の理想のデートは本当に1個のシチュエーションのためだけにこうアリバイを作ってる感じでございますね。
ああ、なるほどね。そっからね、
はい、
なんて言ってくれたらいいなっていうのは
いいなとか、
どうやって思いつくの。
単純にこうコンビニでこう待ってる時に、あのおでんがもしも胸に入ったとか、そういうことも多いです
。ああ、な
るほど。いつも
だからその根源にあるのは貧困なイメージ、ね、
貧困なイメージです。
うん、
はい、
そんなにすごいことじゃないんですけど、
ないことをそれをなんとかこう、
なるほどね、うん、
あるかもなと思わせるために。
野崎さんは夢小説とか書いたことないですか？
ありますよ。
あるんだ。
あんま言っちゃいけないけど、児童小説で。
へぇ ー、子供の頃から好きだったの？大人になってから？
あ、大人になってか、HP です。
あ、はいはいはいはいはいはい、なるほどなるほど。
ね、やってましたね。HP はカップリングも好きでしたけど、夢の方が面白くて。
はいはい。
で、それが、なんで面白いかっていうと、嫌われ主人公っていうものがあるんですよ。有名小説に。
へぇ、そうなの？嫌われ主人公？
はい。それが、もうめちゃくちゃその世界多くて、まあ、ダークな世界にどんどんなってったっていうのもあって、まあ、全然、いじめ、問題に発展して、主人公自体が。最後自殺とか。
そうい
うのを書かれてる人たちもいたし、それがもうやっぱ面白くて。
そういう文化あるんだ。
ただ楽しいだけじゃなくて、逆に好きなキャラから嫌われて、どんどんこう、
闇
孤独になっていくところで別のキャラが助けてくれて、そこで行くのかなと思うんだけど、みたいな。
面白すぎるね。ちょっと手が込みすぎてるわ。
いや、すごいんですよ。だからそこ
好きなキャラに嫌われるっていう設定なのね。
とかもある。だからその、やっぱ夢小説ってやっぱ基本自分がみんなから好かれてる。
はいはいはい。
っていうのが多いんですけど、まあそこを逆手に取るわけじゃないけど、基本的に誰からも好かれないとか。
貪欲。
これ、でも夢って言うんですか？
いや、わかる。だからそれは、もうそのキャラが好きすぎて、全部知りたいわけ。
はい。
もう怒ってるところとか、
あ、
泣いてるところとか見て、
はいはいはい、
で、やおいとかだったらそこまでできんだけど、うん、自分のことを嫌っているそのキャラも知りたいっていうことなんでしょうね。
ああ、かもしれない。
だからもう好奇心が上回っちゃってるんだ。嫌な部分超見たいっていう。
とか、
見たくないよ。
自分がいなくなった後に、そのキャラがいかに自分を好きだったか気づくみたいな。
ああ、それはわかる
よね。なるほどね。いびつ。
なんかね、だ夢小説もね、結構すごいです
よ。奥深いな
ぁ。すごいな
ぁ。すごいね。
やっぱね、魔法のアイランドのおかげで、名前自動変換機能を作ってくれた。
なるほど。
じゃあ、石井投稿待ってます。
わかりました。ネタをちょっと考えます。
さあ、5月にあったことっていうのはどんなことを期待しますか、東山、次。
はい、もうやっぱりゴールデンウィークなので、
はい、
遊園地デート。
遊園地？
遊園地デート。
なるほどね。ゴールデンウィークだけにね。
はい。
はい。野崎さんは
私なんか5月病とかかな。
5月病ね。
あ、その後
も。あ、なるほど、
ね。ああ、
そうなんだ。どう乗り越えたかとかね。励ましてくれたかとかね。
はい、はい。
どうぞ。
5月、ね。5月あんまないですよね、でもイベントごとが。ね、
まあ、子供の日とかかな。
そっか。
ああ、
なるほど。憲法記念日でもいいね。
いやいや、作りづらいでしょ。
誰が
どうやって作るんですか。
やっぱ会見派の彼女とか。
いや、そんな人がいました。いないと思います。
ね、国会議事堂前で集合してね。
そうですね、そうですね。もう全然燃え要素ない。
ない、全く一個もないですよ。
といったわけで、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してください。熱文字アット gmail.com までお願いいたします。いやー、ちょっと石氏、野崎さんいかがでしたか、今日、ブヒブやってみて、聞いてみて。
いや、私はいつもブヒブは聞いて、やっぱオタク力足りてないなっていつも思って、
全然そんなことない
ですよ。
全然そんなことないですよ。
全然
そんなことない。全然そんなことない。絶対ないよ。
思います、いつも。これがあるべき姿だな。
野崎さん久しぶりの参加でしたけど。
そうですね。このピリピリ感って、うん、やっぱここいないと感じられない。
そんな、ひとし松本の滑らない話じゃない
ですよ。全然。
だからね、またね、天下一ブヒブをできたらいいな。
天下一ブヒブ会やりたいですね。やりたいですね。
やっぱあの瞬間多分みんなもこの秘密期間というか、
確かにね。
感じてたはず
なんですよ。秘密期間。まあね。そうですね。
じっと聞くみたいな。
誰が、誰のが一番燃えるかっていう。
ああ、
それだけだよね。
そうそうそう。
燃える話を聞かせてくれっていう。うん、そうですね。また、東藩のこの才能はやっぱここしか生かしたことがないんだよ。
言うな。
やっぱすごいですね。
やっぱ
すごい。やめてください。
努力とか全くできない人。
言う
ない
でしょ、本当に。言わなくていい、そんなこと。
といったわけでね、また来月は6月になりますが、5月のデートの報告よろしくお願いします。メール待ってます。ありがとうございました。騙されて